こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。世界一美味しくて健康的なズボラ飯、全レシピ塩分に。5g 脂質 20g 以下は料理ブロガー腹ペコグリズリーによる、健康管理と日常的な作りやすさを結びつけた実用レシピ集である2025年間。B ご飯200ページに完全新作102品を収録し、管理栄養士松丸翔の監修のもと、各レシピを原則として1人前あたり食塩相当量 2.5g 以下、脂質 20g 以下に設計している。目標は単に低塩低脂質を掲げることではなく、丼麺、カレー、揚げ物風のおかず、甘みまで満足感のある料理を家庭で再現可能な形にすることにある。工程写真を多く用い、材料を入れる順序や量を把握しやすくした編集も特徴である。一方で、題名のズボラから連想されるほど全品が短時間無準備というわけではない。本書は料理の手軽さを保ちながら、塩分と脂質を意識した食事を継続したい読者のためのレシピ本として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、1食ごとの塩分に 5g 脂質 20g 以下という明確な設計基準。本書の核は健康的という印象論ではなく、全レシピに1人前あたり食塩相当量 2.5g 以下、脂質 20g 以下という共通の上限を置いた点にある。この数値は厚生労働省日本人の食事摂取基準2020年版で示される1日の目標量を踏まえ、概念1食分として管理しやすい水準を目安にしたものと説明されている。塩分については、醤油や味噌、加工食品、麺つゆなど日常的な調味が積み重なりやすい。脂質についても、油、肉の部位、乳製品、ルーなどが味の満足感を支える一方で、量の把握を難しくする。本書はこの2つを同時に数値化することで、今日はなんとなく軽めにするという曖昧な判断を献立選びの段階で具体化している。重要なのは、これは治療食の個別指示に変わるものではない点である。年齢、活動量、疾患、医療上の制限によって必要量は異なる。それでも、日々の食事で塩分や脂質を意識したい人にとって、日品単位の基準が揃っていることは、栄養表示を都度計算せずに選べる実用上の利点となる。次に、低塩低脂質でも食べたい料理の満足感を残す工夫、健康を掲げるレシピ本では味が淡白になったり、食べ応えが不足したりする懸念がある。本書はその課題に対し、豚キム丼、スープカレー、味噌ラーメン、ホテル風カレー、油を使わない唐揚げ、ビーフシチューといった、一般には濃厚さや油分を連想しやすい料理を扱う。ここでの特徴は、料理名の華やかさ自体ではなく、制限のある栄養条件と満足感の両立を正面から課題にしていることである。レビューでも、塩分脂質を抑えながら物足りなさを感じにくいという評価が見られる。味の再現には、香りのある食材や複数の調味料、素材の旨味、食感といった要素が関わるため、単純に調味料や油を減らすだけでは成立しない。本書は、健康的な料理を我慢のための代替品としてではなく、普段の食欲に応える家庭料理として提示する。とはいえ、世界一美味しいは客観的に測定できる基準ではなく、味覚や家庭の食習慣にも左右される表現である。読者は誇張的な題名を絶対評価として受け取るより、数値制限下で親しみのある料理をどう成立させるかという提案として読むのが妥当である。さらに、工程写真で入れ忘れと手順の迷いを減らす初心者向けの編集、本書はレシピの栄養条件だけでなく、実際に調理を完了させるための情報設計にも重点を置く。作り方の写真を多く掲載し、材料を入れる順序や野菜の量、切り方を視覚的に追えるようにしている。料理に不慣れな人にとって、失敗は高度な調理技術の欠如よりも、いつ入れるのか、どの状態まで加熱するのか、何を入れ忘れたかという小さな不確実性から起こりやす。文章だけの手順では、材料欄と工程欄を往復し、作業中に確認が途切れることもある。写真を工程に結びつける編集は、この認知的な負担を下げる役割を持つ。また、キサジ表記とグラム表記が併記されていることを便利とする読者の声もあり、計量へのアクセスを補う工夫も伺える。これは、料理上級者に向けて技法の自由度を広げる本というより、レシピ通りに作る成功率を高める本である。料理に慣れた読者には説明が多く感じられる場合もあるが、塩分脂質を一定範囲に収めるには、調味料と油脂の分量を大きく自己流に変えないことが重要になる。視覚的に忠実な再現を助ける構成は、本書の健康設計を機能させるためにも合理的である。そして、主菜麺、甘みまで102品に広げた継続のための品揃え、食生活の改善で難しいのは、一度だけ理想的な食事を作ることではなく、選択肢を失わずに続けることである。本書は102品を収録し、丼や肉料理、スープ、カレー、麺類に加え、プリンやガトーショコラのような甘みも扱う。 毎日同じ鶏胸肉料理やサラダに頼る形ではなく、食べたい気分に応じて選べる幅を持たせている点が、実用書としての価値になる。例えば、汁まで楽しみたい味噌ラーメンや、野菜を多く使うカレーのような料理は、外食市販品では塩分や脂質を意識しにくいことがある。家庭で作る選択肢を得ることで、食事制限の感覚を強めずに調整しやすくなる。甘みを含めた構成も、食事管理を主食と主菜だけの問題に閉じない姿勢を示している。ただし、全レシピが一品で完全な食事になるとは限らない。献立にする際は、主食、副菜、飲み物、間食を含めた1日の総量を見る必要がある。また、家族分へ増やすときは単純に倍量にするだけでなく、食材の在庫、調理器具、好みへの対応も必要になる。それでも健康を目的とした本でありながら、日常の食欲の幅を狭めない構成は、継続可能性を高める重要な要素である。最後に、ズボラ飯の期待値と実際に必要な準備工程の違い。本稿を選ぶ際に最も確認したいのは、ズボラという言葉の受け取り方である。著者は混ぜる。電子レンジで加熱する、鍋やフライパン一つで仕上げるといった、洗い物や工程を抑える方向を重視している。メインと副菜を組み合わせる場合にも、電子レンジの加熱時間を別の作業に使えるようにした設計が紹介されている。一方、読者レビューには、オーブン加熱や一晩置く工程を含む料理、複数の調味料や器具を必要とする料理があり、完全な無準備、最短調理を期待すると手間に感じるという指摘もある。この評価の割れは、内容の欠陥というより、手軽の基準が読者ごとに異なることを示す。普段から基本調味料、包丁、まな板、加熱器具を使う人には、比較的負担の少ない家庭料理と移るだろう。反対に、料理道具をほとんど持たず、切る、測る、下ごしらえする作業自体を避けたい人には、一般的なレシピ本に近い難度となりうる。従って本書は何もしない食事の代替ではなく、きちんと自炊するが複雑にはしたくない人のための省力化された健康レシピと理解するのが適切である。購入前には使える調理器具と常備調味料、平日に許容できる調理時間を照らし合わせたい。結論として、本書は塩分や脂質を気にしながらも、丼麺、カレー、肉料理、甘みといった日常的な楽しみを手放したくない人に向く。とりわけ健康診断を機に食生活を見直したい人、外食や市販品に偏りがちな一人暮らしの人、栄養表示を毎回計算することなく自炊の基準を持ちたい人、料理経験が少なく写真で確認しながら進めたい人に実用的である。管理栄養士監修のもと、全レシピに1食分の塩分脂質の上限を明示したことが、本書一般的な時短レシピ集や低カロリー本から際立たせている。しかも対象は淡白な献立に限定されず、味噌ラーメンや唐揚げ風、カレーなど満足感を求めやすい料理へ広がる。これは健康管理を特別な期間の我慢ではなく、普段の選択に組み込むための強みである。ただし、厳密な減塩脂質制限が医療上必要な人は個別の指示を優先すべきであり、題名通りの極端な簡便さを期待する人には合わない場合もある。調理の基本は引き受けつつ、栄養面の判断負担を減らしたい読者にとって本書は再現性数値の見通し、料理の楽しさを一冊にまとめた現実的な選択肢となる。ご支援いただける場合は、腹ペコグリズリー。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。